聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙4章18節から25節まで、新約聖書279ページです。彼は希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って、神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙4章18節から25節の御言葉に心を集めたいと思います。パウロはこのローマの信徒への手紙4章で、信仰の模範でありまた信仰の父であるアブラハムについて記してきました。アブラハムは単に肉によるユダヤ人の父祖ではありません。彼は信仰によって義と認められるすべての人の父です。すなわち私たちキリスト者の父であるということをパウロは繰り返して記してきました。ではアブラハムは神様をどのような方として信じていたのでしょうか。17節にありますように、彼は神を死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神と信じていました。神様は死者を生かすお方です。霊的に死んでいたものを生きるものとしてくださるお方です。さらに神は存在していないものを存在させる神です。神の約束はあってもまだ実現していないことが存在していないものです。しかし神様はそれを必ず実現してくださいます。まさに存在していないものを呼び出して存在させてくださるお方なのです。パウロはこの神を信じるとは何かということを18節以下でさらに展開していきます。18節にはこうあります。彼は希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、多くの民の父となりました。アブラハムは希望するすべもなかったときになおも望みを抱きました。これがアブラハムの信仰でした。直訳調に訳している翻訳ではこうなっています。彼は希望に反して希望を信じた。アブラハムの信仰とは、人間のあらゆる期待や予測に逆らって神の約束に望みをかけるものでした。人間的には希望を持てない状況においても、ただ神の言葉によって希望を持つ というものでした。通常はこうなるだろうという期待や予測に沿ってそれを信じていたとしても、それは信仰とは言えません。むしろ通常の予測や期待に反して逆らって信じることがアブラハムの信仰でありました。カルバンはそのアブラハムの信仰を次のように言い直しています。アブラハムには望みの手がかりになるようなものは何一つなかったとはいえ、にもかかわらず望みにおいて彼は主の約束のうちに安らうのである。そして望みを抱くためには、事態はそれ自身としては信ずべからざることであるとしても、主の約束に約束したもうことは彼には十分であった。現実には希望がないのです。事態が良くなるという予測も立てることはできないのです。しかし主の約束がある、そこに望みを置いて安らう、それが信仰なのです。アブラハムはまさにその信仰に立ちました。その結果、彼は18節の後半にありますように、多くの民の父となりました。すべての民族の父ということです。それはアブラハムの信仰の彼の力によってなったということではありません。アブラハムの信仰が結果として彼にそのような栄誉を授けることになったということであります。それはあなたの子孫はこのようになるというアブラハムに言われた約束の成就でありました。神の約束を信じたとき、結果としてそれが確かに成就したのです。続く19節でパウロは以上のことを聖書の記すアブラハム物語によって確認しています。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。これは創世記17章にありますイサク誕生の記事に基づいています。創世記17章15節16節によりますと、神様はアブラハムに、妻のサラによって男の子が与えられるということを語られました。で、その時アブラハムは一体どうしたのでしょうか。創世記の17章の17節以下にはこう書かれています。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに生きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。100歳の自分と90歳の妻に子供が与えられる、そのような神様の約束を聞いたとき、アブラハムは笑って密かに、そんなことがあるだろうかと言いました。で、注目すべきことは、パウロはこのアブラハムのことを不信仰だとは言っていません。19節で、彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでしたというふうに記しています。つまりアブラハムが笑って90歳のサラに子供が産めるだろうかと密かに言ったことをですね、不信仰だと断じているのではなくて、むしろ現状を受け止めた正直な驚きというふうに返している わけです。つまり現状を正直に見つめて、それを認めること自体は決して不信仰ではないのです。信仰というのは現実に目を閉ざすことではありません。現実に目を閉ざしてひたすら楽観的希望に生きることではありません。むしろ信仰は正直に現実を認識するところから始まります。自分が100歳で、妻のサラが90歳であるということを認識しても、アブラハムの信仰は弱まることがなかったのです。現実を認識することを避けて、あるいはそれを否定して、楽観的希望によりすがるというのが信仰なのではありません。私たちは現実を認識して、しばしば力を失ってしまいます。悲観的になり、時には無気力に襲われるということもあります。今年は改革派教会創立80周年です。80周年の記念信徒大会が5月に四国において持たれ、私もそこで講演をすることになっています。そのために改めて歴史を学び、また統計資料にも目を通しているわけですけれども、まさに現実の厳しさというものを思い知らされています。改革派教会と友好関係にあるある教派はですね、この30年間で現住倍参会員がほぼ半分になりました。改革派教会はそれと比較すれば、かなりマシなわけですけれども、しかし厳しい現実があります。その現実を正直に認識をする。それは決して不信仰ではありません。現実を正しく認識することは大切です。しかし問題はそこからなわけです。その現実に支配され、覆われてはならないのです。現実から必然的に導かれる予測があります。それに目を閉ざしてはなりません。しかしそれを認識することと、もうそれに覆われて支配されてしまうということは、やはり別のことなのです。アブラハムは自分が100歳で、妻のサラが90歳であることを認識しました。それでも、その信仰が弱まりはしなかった。これは一体どういうことなのでしょうか。それを記すのが、次の20節です。彼は不信仰に陥って、神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ、神を賛美しました。アブラハムは不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはありませんでした。改めて確認しなければならない大切なことは、信仰にとって大切なのは神の約束であるということです。信仰によって問われるのは神の約束に対する態度、姿勢なのです。信仰とは決して人間が信じるということの勇ましさを言っているのではありません。信じることの熱心さを言っているのではありません。人間の熱心によって信仰が図られるのではありません。大切なのは神の約束にどれほど支配されているのかということです。信仰において問われるのは信仰の信じる人間の勇ましさではありません。むしろ神の約束に対する信頼が問われるのです。神の約束にどれだけ励まされ、どれだけ支えられているか、それが信仰の中心なのです。ですから不信仰とは現実に支配されて神の約束を疑うことです。神の約束に対してどうあるか、それが信仰と不信仰の分かれ目だということができます。アブラハムは 希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じました。つまり希望を持つというこというのは、何かこの世的な望みの根拠があって初めて持つものではありません。目に見える根拠がなければ持てないというものではありません。むしろ望みのない現実をしっかり見つめ、それを認識した上で持つものだと言えるでしょう。ただ神の約束のゆえに持つものが信仰なのです。これは私たちの救いに当てはめて考えることもできます。私たち一人一人には救われるに値する現実があるのでしょうか。救いに値する希望を持てるような現実が自分にはあるのでしょうか。現実を見るといっても、自分はあの人よりもマシだとか、みんな所詮同じようなものだという現実認識では意味がありません。人を見るのではなくて、自分を見なければなりません。自分の根深い罪の姿、希望のなさを知らなければなりません。その現実認識が大切です。しかしそこで終わりではないのです。そこから神の約束に目を留めるのです。希望なき自分自身に目を留めて終わるのではありません。ただキリストに目を上げ、キリストに目を留めます。そしてキリストのゆえに、恵みのゆえに救われるという神の約束に目を留めるのです。神の約束に立つ、それが信仰です。そしてその約束をされた神に信頼することです。まさに望みのない中で望みに生きるのが信仰なのです。二十節にあるように、アブラハムは不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められました。信仰によって強められたとは、神の約束に立ったということです。信仰とは、すべてのことが神の約束に反しているように思える中で、見える印を求めるのではなく、ただ神の約束に信頼することだと言えます。つまり神の約束以外に裏付けはないのです。神の約束が必ず成就すると信じることが信仰なのです。二十節では最後に、アブラハムは神を賛美しましたと記されています。ここは神に栄光を期しましたと訳すこともできます。神を賛美すること、神を褒めたたえること、神に栄光を期すことが人間の主要な目的であると、ウェストミンスター勝共理問答の第一問は教えています。神の栄光をたたえること、神の栄光を表すことが私たち人間の根源的な目的だと聖書は教えています。では私たちはどうしたら神の栄光を表すことができるのでしょうか。私たちはどうしたら神の栄光を称えることができるのでしょうか。それは決して立派な働きをすることによってではありません。目立つ働き人になることによってではありません。社会的に成功すること、あるいは教会で大きな役割を担うこと、それはもちろん大切なことでしょう。しかしそれが単純に神様の栄光を表すことではありません。パウロが言うように、神の栄光を表すのは神の約束を疑わないこと、神の約束に固く立つことによります。神の約束に立つことによって人は神を賛美し、神の栄光を表すことができるのです。人の評価と神様の評価は異なります。人は上辺を見ます。 見えるところに心を奪われます。しかし神様は心をご覧になります。信仰をご覧になります。そして神の約束に立つものこそが神の栄光を表すものなのです。神の約束が信仰にとって重要だ、繰り返して語りました。しかし信じる対象は神の約束ではありません。21節にはこうあります。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。信じる対象は約束したことを実現させる力をお持ちの神様です。アブラハムの信仰は神の約束されたことに対する信仰ではありません。約束してくださった神に対する信仰でした。私たちもそうです。ただ約束の内容を信じるのではなく、約束をしこれを実現してくださる生ける神を信じるのです。生ける神に対する信頼こそが信仰の中核だと言えます。22節に、だからまたそれが彼の義と認められたわけですとあります。このそれが彼の義と認められたという部分は、再び創世記15章6節の引用だと言えます。パウロはこの第4章でアブラハムのことを取り上げてきたわけですけれども、最初の3節で創世記15章6節を引用しました。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。で、この15章6節の引用は9節にもあり、そしてこの22節と続く23節にもあります。つまりこの創世記15章6節こそがアブラハムの信仰を表す最も重要な御言葉であり、パウロはいわばこの第4章全体を通してこの説の解釈を展開してきたというふうに言うこともできるでしょう。以前も言いましたように、この説はユダヤ教におけるアブラハム解釈にとっても重要な御言葉でした。ですから彼はその説を真正面から取り上げて、アブラハムの義人がキリスト者の義人と同じ性質であるということを丁寧に論じてきたのです。22節がその一つの締めくくりでした。そして続く23節から25節、ここは4章の最後のまとめとして、アブラハムの信仰とキリスト者の信仰との関係が改めて取り上げられています。まずアブラハムについて表す最も重要な御言葉である創世記15章6節は、誰のために書き留められたのかという問いが提示されています。23節から24節にこうあります。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されているのです。創世記15章6節のそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではありません。アブラハムの輝かしい歩みをですね、記録に残すために書かれたのではありません。またアブラハムを肉の子孫と自認していましたユダヤ人たちが自分たちのことを誇るために書き記されたのでもありません。パウロはここではっきりと、それは私たちのためにも記されていると述べています。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという御言葉は、私たちのためのもの、キリスト者のためのものなのです。つまり信仰によって義とされるすべての人のために書き記されているのです。 すなわち、アブラハムに対する神の約束は、私たちキリスト者に対する神の約束でもあるということです。アブラハムは信仰によって義とみなされました。同じように、キリスト者も信仰によって義とされます。同じ原理です。つまりアブラハムの義認と彼への神様の約束は、異邦人が信仰によって義とされるということの予告、予示をする、そういう意味を持っていました。人間が神様によって救われる方法は、どの時代でも変わることはありません。原理は同じです。信仰によって、恵みによって救われます。ただ啓示の進展によって、また何よりも救い主イエス様が実際にこの地上に来てくださったということによって、私たちが信じる内容はより明確になっています。私たちは何を信じたら神の前に義とみなされるのでしょうか。それが24節の後半です。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちは義とみなされるのです。イエス・キリストの復活を信じるということです。それがキリスト教信仰の中心なのです。そしてパウロは、アブラハムの信仰と復活させた方を信じる信仰は本質的につながっていると言います。アブラハムは高齢によって、体は死んだも同然であったにもかかわらず、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じました。死者を生き返らせる神を信じました。同じように私たちキリスト者は、死者を生き返らせてくださる神を信じるのです。イエス・キリストの復活を信じるのです。そしてイエス・キリストの復活を信じている者は、すでに義と認められているのです。終末的希望として、最後に義と認められるというふうに言われているのではありません。将来の希望として言われているのではありません。イエス・キリストは死人の中から蘇られたという復活を信じているならば、現在、その人はすでに義とみなされている。アブラハムと同じ信仰に立っているからです。希望に反して希望を信じているもの、実はそのものが本当の希望に生かされているのです。最後に、最後の25節は、そのキリスト教信仰の中心を言い表している御言葉です。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。この25節の御言葉は、当時の教会で歌われていた賛美歌、あるいは信仰告白の言葉の中から取られたのではないかというふうにも推測されているものです。初代教会が自分たちの信仰を言い表している言葉です。大きく二つのことが記されています。一つは、イエスは私たちの罪のために死に渡された、です。死に渡された。直訳は引き渡されたですけれども、主イエスの受難を表す言葉です。主イエスの受難、そして十字架の死は一体何のためだったのか。パウロはここで、私たちの罪のためと記します。私たちの罪過のためです。その罪を償う、贖うためです。償いをするためです。このことはイエス様ご自身も はっきりと語られました。マタイによる福音書20章28節、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。マタイ20章28節ですね。イエス様は私たちの罪を贖うために、私たちのために身の代金を払ってくださいました。それが十字架の死です。私たちの罪を贖うためにご自身の命を捧げてくださったのです。そして25節の後半にはこうあります。私たちが義とされるために復活させられたのです。十字架上で死なれた主は三日目に復活されました。それによって私たちの義人が、また罪の許しが確かなものとなりました。イエス・キリストの死に対する勝利によって私たちもまた罪を許されて死に勝利するものとされました。そしてキリストの復活は、主を信じる者が終わりの時に復活するということの保証です。パウロは第二コリントの4章14節でこう述べています。第二コリント4章14節、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。主イエスの復活こそが私たちの死に対する勝利、さらに私たちの復活の保証なのです。アブラハムの信仰について述べてきたパウロは、最後にイエス・キリストを信じるキリスト者の信仰を述べて、この部分のまとめとしています。つまりアブラハムの信仰に倣うことは、イエス・キリストの十字架と復活を信じることなのです。聖書によれば、私の罪の問題の解決はここにしかありません。そして罪からの報酬である私の死の問題の解決もここにしかありません。イエス・キリストの救いは、私たちの根源の問題である罪と死からの救いです。それを保証するのがイエス・キリストの十字架と復活なのであります。祈ります。神様、パウロの書き記しました手紙を通して、信仰とは何であるのか、そしてまた私たちの信じる信仰の中心が何であるのかということを改めて教えられまして、心から感謝をいたします。アブラハムの信仰のごとく、私たちもただ信仰によって、恵みによって神様の前に義とされる者たちです。そして私たちが信じる中心がイエス・キリストの十字架と復活であるということを改めて教えられまして、感謝をいたします。誠に弱く迷いやすい私たちです。しかしどうか私たちが神様の約束にから目を離すことがないように、また厳しい現実を認識しつつも、いつもそこからキリストに目を上げて信仰と希望に生きる者たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。